中学生ボランティア新聞令和元年10月発行やまびこだよりナンバー153。紙面には特集記事、各校のボランティア地域活動の紹介、あの災害を忘れないでの3つがあります。特集テーマ、触れ合う心、地域の未来へ。まずは飯綱町立飯綱中学校。地域の人たちが集まる生き生きサロン活動に参加しました。飯綱中学校では全校生徒が町内の各地区34箇所の生き生きサロンに参加し、自分たちの暮らす地域が改めてどんなところなのか自分自身の目で見て学ぶ体験学習をしました。地域のサロン活動とは、高齢者や子育て中の親子をはじめとして地域の人たちが気軽に集い触れ合う場、サロンを作り、地域の仲間づくり、生きがいづくり、健康づくりなどを目的にしています。写真があります。参加者皆でゲームをしたり、おやき作りをしたり、お茶会をしたりしている写真です。話し合いをしている写真もあります。話し合いではこんなやり取りがされています。10年後はどんな飯綱町になっていると思いますか？若い人たちがもっと増えると嬉しいね。この年になるとあなたたちのような若い人と話すことが何より嬉しいんだよ。地域の人たちの思いを知った中学生はこんなことを言っています。手作りの漬物やお菓子、お茶をいただきながら話をしました。会話が弾んで楽しかったです。楽しかったよ、ありがとうと言ってくださり、私たちもとても嬉しかったです。いろんな人たちと話せてとても楽しかったです。地域の人の町に対する思い、僕たちへの思いを強く感じました。飯綱中学校ではサロン活動以外にも、1年生では防災マップ作り、2年生では地元の事業所での職場体験学習など、各学年ごとにテーマや視点を持って町の良いところや課題を探し、3年生ではそれまでの体験学習で得たものを生かして町の議会に提言をして町づくりに関わっています。写真があります。各学年の活動の様子です。次に松本市立安住中学校の取り組みを見てみましょう。毎週水曜日の朝、生徒会活動で地区で一人暮らしをしているお年寄りの家のゴミ出しをお手伝いするボランティアをしています。ゴミ出しボランティアを始めたきっかけをご紹介します。安住中学校は松本市の西側、山々に囲まれた安住しましま地区にある全校16名の小規模校です。高齢化と人口減少で過疎化が進む中で、地域の悩みに直接耳を傾けて中学校でも何かできることはないかと考え、昨年度からゴミ出しのお手伝いを始めることにしました。安住中学校の活動を5コマ漫画にしてあります。タイトル、大切な宝物。登場するのはお年寄り、男女の中学生、猫のキャラクターの3者です。猫のキャラクターはコメンテーターの役です。一コマ目、お年寄りが男女の中学生にゴミを渡しています。本当に助かるよ。中学生、ちょっと恥ずかしいな、なんでこんなことを。猫、頑張れ、勇気を出して。二コマ目、いつもありがとう、感謝しているよ。中学生、すごく喜んでくれている、照れるな。猫、よかったね。3コマ目、あなたたちの声を聞けるだけで嬉しいんだよ。中学生、来週も来ますね。僕らも役に立っているんだな、やる気が湧いてきたぞ。猫、期待しますよ。4コマ目、 まるで大切な宝物を取りに来てくれているみたいで嬉しいね。中学生。おはようございます。今日もお任せください。責任を持ってお預かりします。猫。君たち変わったね。ごこまめ。中学生。何気ない挨拶や声掛けで人を元気にすることができるんだ。地域の人との触れ合いで自分の自信にもつながったわ。猫、地域との交流が必ずみんなの未来でも生かされるね。大切な宝物、終わり。ゴミ出しボランティアの写真が2枚あります。1枚目は笑顔のお年寄りからゴミ袋を受け取っている3人の中学生。2枚目はゴミ袋を下げて笑顔で運んでいく男子中学生たちです。2つの中学校の取り組みはそれぞれ形が違っても、どちらも自ら地域を見つめ考えることで自分の未来に生かされるスキルを育てることにつながるとともに、地域の未来を作ることにもつながっています。地域や人と触れ合う心が地域の自分の未来へと続いていくんですね。各校のボランティア地域活動の紹介です。まずは上田市立第六中学校の活動です。一緒に作る、守る、僕らの地域。地域の方との触れ合いを通してふるさとを大切にする心を育てる。私たち六中には地域の方から学びたい、地域に貢献する活動をしたいという思いから、地区ごとで行うふるさとタイムという活動があります。7月には地域の公民館や公園などの清掃活動を行い、先生や役員の方と一緒に協力して山になるほどの草取りをして、地域の方にありがとうと言われて嬉しかったです。公民館がきれいになってびっくりです。誰もサボらず、一人一人が一生懸命作業をしていて、とても良いふるさとタイムになりました。といった感想を持ちました。10月には、地域の方から学ぶ活動として、地域の方と一緒におはぎ作りをする、卓球をする、太鼓や華道を教えてもらうなど、さまざまな活動をしています。地域の老人施設に出向き交流をするところもあります。さらに4社、地域の方々、保護者、先生、生徒でより良い学校生活について話し合う場として4社会議も行っています。このような交流を通して地域の中で支えていただいていることに気づき、地域への愛着を深め、感謝の気持ちを持ったり、地域の一員であることの意識を高めたりしています。これからも地域とのつながりを大切にしながらふるさとタイムの活動を行っていきたいと思います。写真があります。消火器を使って火災予防の練習をしているところ、公園の草取り、公民館の清掃、おはぎ作りをしている写真です。また4社会議の写真もあります。続いては須坂市立大森中学校の活動です。元気を届けるランチレター。一人暮らしのお年寄りへ中学生の手紙を届けます。須坂市には市内の小中学生が書いた手紙をお弁当に添えて、社会福祉協議会の方がお年寄りに届けてくれるお元気メールという活動があります。私たちは自分たちが住んでいる地域の方と交流する機会を増やしたいと考え、昨年度からこの活動をランチレターと呼び参加させてもらっています。手紙には自分のおじいちゃんやおばあちゃんに送るように学校であったことや今頑張っていることなどを書いています。私たちの元気が伝わりますように、笑顔になってくれますようにという思いを込めて、読みやすいように大きな字で書きます。帰ってくる手紙にはありがとう、頑張ってねという言葉が書かれていて、 私たちもそれを読むと元気をもらって笑顔になります。直接会えなくても心を通わせることができるこの活動のように、これからもいろいろな形で私たちの須坂市を元気にする活動をしていきたいです。写真があります。ランチレターを書いているところ、書かれた手紙がお弁当箱の上に載っている写真などです。あの災害を忘れないで、大滝村立大滝小学校中学校の取り組み。長野県西部地震、災害の記憶を引き継ぐ清掃活動。長野県西部地震とは、今から35年前の1984年、昭和59年9月14日に大滝村を襲った直下型地震。この地震によって木曽御嶽山の南側斜面が崩れ、大規模な土石流が発生し、大滝村では29名の尊い命が奪われました。大滝小学校中学校では、長野県西部地震で犠牲になった方々の慰霊と大災害の記憶を引き継いでもらいたいという大樹会、大滝村の老人クラブの皆さんと一緒に、20年ほど前から毎年慰霊碑と沈め観音像の清掃を行っています。地震が起きた翌年、犠牲になった方々を慰霊し、平和な大滝村の未来を願い、慰霊碑と沈め観音像が建立されました。震災を風化させないために、また大滝村の平和を願い、これからも大樹会の皆さんと一緒に心を込めた清掃活動を続けていきたいと思います。3枚の写真があります。観音像などの清掃をしています。以上で紙面の紹介を終わります。発行・お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター、郵便番号380-0928、長野市若里7-1-7、県社会福祉総合センター内、電話026-226-1882、ファックス026-228-0130、電子メールvcenter@nsyakyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp、 公益社団法人信濃教育会、郵便番号380-0846、長野市朝日町1098、電話026-232-6994、ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは、長野県社会福祉協議会のホームページからPDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp。 この新聞の発行には皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける子供専用の電話、チャイルドライン。フリーダイヤル0120-99-7777。困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく誰かに話したい、そんなとき、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも、名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。チャイルドラインは皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。 以上で山彦だよりナンバー153中学生ボランティア新聞を終わります。